This is はみ出し系ライフの歩き方。I'm Yukari Peerless.周りが決めた道からはみ出して自分だけの生き方をする人を応援するポッドキャスト。はみ出し系ライフの歩き方。Welcome to episode 143. 皆さんこんにちは。ピアレスゆかりです。今週は久しぶりのソロ回です。年末年始が終わり、2021年最初の月も終わりますが、ここに来て数回前のエピソードではないですけれども、ちょっとバーンアウト気味の方どのくらいいらっしゃいますか？実は私もちょっと疲れ気味なので、今日は短くサクッと聞けるエピソードにしたいと思いました。私のツイッターやフェイスブックを見てくださっている方なら、私が散々つぶやいているのをご覧になったと思いますし、先週の内緒話でも少しお話ししましたが、今週日本で一気に人気になった新しい SNS のクラブハウスというアプリにハマっています。音声型の SNS ですね。今日はこのアプリをこの数週間使ってみて思ったことをお話ししたいと思います。興味のない方はスルーしてくださって結構です。私は1月の頭に入会したんですけれども、このアプリ、招待制、しかも現在 iPhone のみでしか使えないということで、まあかなりエクスクルーシブな、閉鎖的な感じもしますね。でも招待制になると一気に興味が出てくるというのも人の差がですよね。私が入った時は全然日本人のユーザーがいなかったので寂しいなと思っていました。このアプリは電話番号にアカウントが紐付けされていて、先週あたりに日本の電話番号でも参加することができるようになって、一気に日本人ユーザーが増えました。最初に入られた方がスタートアップ関連の方だったので、その方が招待状を知り合いに送り、さらにその人たちが招待状を送り、というふうにこうユーザーが増えていきました。最初は本当にね、スタートアップとベンチャーキャピタルのトピックしかなくて、つまらないなと思ってたんですけれども、一週間ほど経った今、とにかくありとあらゆる部屋、みんなが会話するスペースを部屋、ルームと呼んでいるんですが、が増えました。パッと思いつくだけでも、雑談の部屋、社会問題について話す部屋、YouTuber が集まる部屋、作家や編集者が集まる部屋、企業やビジネスに関する部屋など本当にたくさんあります。面白そうだなと思う部屋に入ると、いろんな人がトークをしているのが聞くことができます。挙手すれば、ステージ、まあ、各部屋で発言権のある人のことをステージに上がっているというような言い方をするんですが、発言もできます。この1週間で芸能人や著名人のユーザーも増えたので、私も小島恵子さん、音竹博忠さん、志原明子さんなどと同じ壇上で少しお話しさせていただく機会がありました。それが楽しくて好きという方も多いです。自分がファンの芸能人と話す機会があるというのが魅力というのもよくわかります。私はね、全然詳しくないので名前はわかりませんけれども、アイドルや漫画家の方もいらっしゃるようです。このアプリで私が好きなのは、今まで知らなかった、興味深い活動をしている人にたくさん出会えたことです。はみらいのリスナーさん、それから私が SNS で普段つながっている人たちとの関係はとても心地よいんですけれども、やはりエコーチェンバーになってしまっているところがあるので、このクラブハウスのアプリではできるだけ知らない人、他の SNS でつながっていない人を中心にフォローすることにしました。これは私個人の反省なんですけれども、今まで日本人は政治に関心がないとか、主語の大きな発言をしてしまったことがあるんですね。でもクラブハウスで政治や社会問題について真剣に活動している人たちにたくさん出会いました。大学生で若い世代の政治参加を促進する活動をしている方、多文化共生について研修をしている方、病気や障害のある子どもと家族のためのサイトを運営している方、LGBTQ サポート団体の方、中高生の格差をなくすための活動をしている方、外国人の人権に関しての活動をしている方、セックスワーカーをサポートする団体の方、とにかく興味深い方が本当に多いです。はみらいでもインタビューさせていただきたいなと思う方がたくさん見つかりました。今ね、パンデミックでお家にこもっている人が多いと思いますが、このアプリで電話のように気軽に、もうすっぴんでパジャマでも気を使わずに雑談したり、または社会問題について話をしたり聞いたりできるのはとてもいいなと思いました。 雑談の部屋などは何時間も続いているのが見ていてわかるんですよ。まだやってるな、みたいな。でもまあ寂しい方とか誰かと話したい方っていうのもきっと多いんだろうなと思いました。こう話すってすごくストレス解消になると思うんですよね。パンデミックでポッドキャストを始めた人もすごく多かったですし、ここに来て音声型 SNS が広まったのはパンデミックも大きな原因だと思います。特に私が気に入っている部屋が瞑想の部屋ですね。リサさんという瞑想の先生がほぼ毎日瞑想、Guided Meditation をライブ配信してくれるんですね。で、彼女の部屋では彼女以外誰もお話をしなくて、部屋に入った人は全員自分をミュートして、彼女のガイドを聞きながら瞑想するんですけれども、彼女の声が落ち着けてすごくいいです。瞑想のね、オーディオブックとか YouTube とかもありますけど、やっぱり自分でなかなかね、やらないんですよね。だからこう、リサさんが今から瞑想をやりますっていう通知がスマホに来ると仕事の手を休めて瞑想しに行ったりしますけど、これには本当助かっています。それからこれは本来の使い方と少し違うのかもしれませんけども、もう何年も話していない友人や知り合いと、クラブハウスのアプリを使ってプライベートの部屋を作ってお話ししたりとか、それもすごく良かったです。こうなんか心が満たされる感じがしますね。こう電話番号を知ってるけども、もう何年も話していない人にわざわざ電話するきっかけってないじゃないですか。でもこのアプリだったらオンラインになってるからちょっと声かけてみようかなって声かけてみたりとか。ここまではこのアプリのいいところを話しましたが、ここからはこのアプリの悪いところというかネガティブな側面をお話ししたいと思います。まずアプリの通知がデフォルトの状態で結構頻繁なので、こうお友達の〇〇さんが話していますよという通知がしょっちゅう来るんですよね。だからつい覗いてしまう。このアプリでいろんな部屋をはしごして話を聞いたりして、あっという間に一日過ぎてしまうという話は本当によく聞きます。タイムマネジメントがとっても重要になると思います。クラブハウス依存っぽくなっている人たちも見かけますし、英語で何かを見逃してしまうのではという恐れを Fear of Missing Out、 そのイニシャルを使って FOMO で FOMO って言いますけど、このアプリがまさにその FOMO の FOMO を助長しているという指摘は本当に多いです。クラブハウスは YouTube やインスタライブのようにアーカイブが残せないので、会話を見逃すともうどこでも聞くことができないので、さらに依存が進むみたいですね。あとアーカイブが残らないので、ヘイト団体でもそういったトークをする部屋があるみたいなんですね。私は幸いヘイト関連の部屋は見たことはないんですけれども、そういう部屋は見つけ次第すぐ通報したいと思っています。クラブハウスの魅力は、先ほどもお話しましたけれども、各部屋での関係がすごくフラットなところなんですね。なので、私のような一般人でも乙武さんとお話できたり、先日は政治家の蓮舫さんとかが入っていらっしゃいましたけど、そういう方に直接質問できたりすることなんですけれども、たまにね、こう部屋によっては有名人が2、3人で話していて、聞いてる人が100人以上の部屋とかがあって、それじゃあね、テレビやラジオ番組と変わらないじゃんと思って、私はそういう部屋にはもう入らないです。あとは常に知っている人や自分が興味のあるトピックの部屋があるので、それにもう参加しすぎて自分が疲れたりとか、まさにバーンアウトですよね。あと招待制なので入れない人、 iPhone を持っていない人たちはこう取り残されたような気分になっている方も多いかと思います。あとは誰がどの部屋にいるっていうのも現在の時点では誰にでも見えてしまうので、こうあまり仲良くない人とかが SNS 上にいる人とかはそれでこうどっと疲れたりとか、まだまだ新しい SNS なのにこうクラブハウスの専門家みたいな人がフォロワー1000人増やし方を教えますとかやってると、それもかなりモヤモヤしますね。例えばツイッターとかだともうユーザーが増えてね、すごく多いので住み分けがうまくできてきたと思うんですけれども、SNS を街に例えると、このクラブハウスはまだ村みたいな感じなので、自分が全く興味ない、むしろ不快感を覚えるようなグループが目に入りやすくて、それで嫌な思いをすることも多いようです。私もね、クラブハウスにすっかり時間を取られてしまって、ポッドキャストがかなりほったらかしになってしまって反省しています。こう真新しいもの、キラキラしたものに目が奪われるというのは人の性だと思うんですが、最近ようやく一通り全部見た まあ、こういう感覚を英語では I got it out of my system と言いますけども、という感じで少し落ち着きましたね。流行り物、キラキラしたものに飛びついた後、ちょっと冷静になって俯瞰できるようになりました。周りのね、お友達もクラブハウス疲れの人が多いみたいなんで、今週は私もちょっと気分的にお休みして編集が比較的楽なソロ回にさせていただきました。あと、今さら新しい SNS を始めるのもどうよという意見もたくさんありますね。自分が今以上に SNS をやることの意義を見出せないと思われる方は全く参加する必要ないと思いますし、やはりセルフケア、そして自分軸で考えて行動されること大事だと思います。みんながやっているからだけの理由で参加して、いろいろ発信している他の人を見てね、自分と比べてしまって自己嫌悪に陥る人とかもいるみたいです。最近あちこちでこのアプリのことを聞くので気になるというのは全然悪くないと思いますけども、他人の価値に引っ張られないように気をつけてください。なので私はね、クラブハウスがこう次世代の革命的 SNS だとかそういう断言はしませんし、まあ、始めたくない方を無理に誘ったりはしません。ただもし使っている方がいたら、ハミライのリスナーさんたちとエピソードの感想を話し合う部屋を作っても面白いかなと思いました。もちろんこういったことはね、ズームでもできますので、すべてクラブハウスに移行するというわけではないです。あくまで私の今年の3つの言葉の一つであるスペースをクラブハウスにも提供したいなと思って、まあ、何かやりたいなと思っています。これまで私がやった部屋は、日本の社会問題について話そうとか、日本人が英語で話す部屋とか、バルネラビリティって何？自己開示、ブレネーブラウン、脆さをさらけ出すことなどですね。これからもいろいろお話をするスペースとして部屋を作りたいと思っています。今の時点で一つだけ決まっているのは、堀正武さんと塚越悦子さんとの3人でやる、今週のクラブハウスニュースあれこれという部屋を、日本時間2月6日日曜日の午後3時からやることになっています。クラブハウスのことばかり話してしまいましたが、まあ、もやもやしたり、自分のメンタルが疲れてきてるなと思ったら、離れて静かに過ごすこと大事だと思います。皆さんもバーンアウト、燃え尽き、症候群にならないように、日々自分に確認してみてくださいね。
This is Maru-chan from Maru-chan Talk. You are listening to はみ出し系ライフの歩き方。
さて、それでは今週のポジティブです。今週のポジティブは、ハミライトークシリーズの第1回を開催したことです。12人の方が集まってくださったお話し会でしたが、みんな初対面でしたが、ブレネー・ブラウンの本の話や、自分が最近何を考えているのか、また SNS との付き合い方など、いろいろと深い話ができました。個人的に私は男性の方が参加してくださって、いろいろシェアしてくださったことにとっても感謝しています。参加してくださった方からの感想をシェアさせてください。誰もジャッジをしないセーフスペースでお話をすることができ、私にとってグループセラピーを受けているような感じがしました。日本は人をすぐジャッジする文化が根強い気がして、人をジャッジしないセーフスペースを探すことが難しいと感じるので。またこのような機会があればぜひ参加したいですというメッセージをいただきました。ありがとうございます。ハミライトークシリーズは月1回のペースで開催したいと思います。2月の開催日はまた追ってお知らせしたいと思います。それから先週もお話ししましたが、2月14日から19日まで参加無料のバーチャルイベントを開催します。実はちょっとした事情があってイベントの名前を急遽変更しなくてはいけなくなったんですけれども、新しい名前は Your Voice Summit。です。私のハミライの最後に Your Voice Matters と言いますが、まさにあなたの声をみんなに聞いてもらおうよというイベントです。近日中にポスターを公開してスピーカーさんたちの発表もできると思います。その際はぜひご登録くださいね。それからハミライでは随時リスナーの皆さんからのご質問、ご相談、ご感想をお待ちしています。私 SNS ですぐ見つかると思いますので、どのプラットフォームからでも結構ですので、ぜひ皆さんのコメントをお寄せください。質問やお悩みコーナーもまた再開したいですね。それでは今週もお聞きいただきありがとうございました。はみ出し系ライフの歩き方は、プロデューサー、ホストのピアレスゆかりが、未譲渡のコーストセイリッシュ準州であるカナダ・ブリティッシュコロンビア州ビクトリアで制作しています。メッセージはインスタグラムゆかりピアレス、もしくははみらいのインスタアカウント、はみ出し系でお待ちしています。ツイッターのアカウントはゆかり P、 そしてアットはみ出しライフです。はみらい番組内で流すクリップも随時募集しているので、どんどん録音して送ってください。番組へのサポートは1回限りのペイパル、もしくは月ごとのサポートはペイトリオンで可能です。番組のスポンサーは随時受け付けておりますので、ぜひお問い合わせください。はみらいショップの URL はすずり .jp/はみ出し系です。海外在住の方ははみらいエッツイショップから購入できますので、ショーノートをチェックしてみてください。はみらいを気に入ってくださった方は、ぜひお聞きのポッドキャストアプリにてはみらいのレビューを書いていただけると嬉しいです。レビューを書いていただいた方にははみらいステッカーをお送りしますので、住所を教えてください。さて、ここまで聞いてくださった皆さんに今週の内緒話をお話しします。今週の内緒話は、クラブハウスで以前からフォローしていたとある作家の方とつながることができて、密かに興奮していることです。まあ、ミーハーですけども、憧れの方とつながれるというのは新しい SNS ならではだなと感謝しています。まあ、ストーカーにならないように気をつけます。というわけで、今週も黙らない女男でいてくださいね。 Be brave, be kind, but don't be silent. Your voice matters. Stay safe everyone, and thank you for listening. Bye.